人類最強の男室伏広治が生後2日でマスターした技とは。
キレキレの変化球
3点中3点です。
3点のリアクションだったんですね。今
手応えはなかったけどね。
まあでも 2点じゃないなと思
った。
さあ今週も始まりました筋肉定食のタラチネラジオでございます。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
このラジオはですね、4月から大学生になる皆さんを応援している筋肉定食の3人が送る雑談ラジオになってます。
頑張れ
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 頑張れ。
はい、ということで、早速自己紹介いきます。
言ったら OK みたいな感じで
言ったら OK です。
紹介の仕方した。
これは言ったら OK です。はい、僕は筋肉定食の海地です。僕が、大学入学した時に初めて友達を作ったのは春フェスというイベントで学科の友達を初めて作りました。
ああなるほどね。
はい、うんうん、まあよくある感じ、はいはい、春フェス、う
ん、はい。筋肉定食の浩平ジャパンです。大学入って初めての、友達を作ったのは、春フェスというイベントに、参加した時に初めて友達をできました。
ですよね。
全く同じこと言って
ですよね。やっぱあれ。
はいはいはい、はい、筋肉定食の一徳です。大学で初めて友達を作った時はガイダンスだっけな、なんかガイダンスっていうイベントで後ろにいた松原響に話しかけました。
あ、ノリさんから話しかけたんだ。
待って、ちょっとその辺ねあんま曖昧だな、向こうからな気もする。
なるほどね、うん、そっから始まってますよね。
松原と松島だからね、めちゃくちゃ近かった。
はいはいはい、
なるほどなるほど、うん、
いや覚えてるよ。だってあの入学その入学式の直後とかのさ、なんか、
うん、
あの写真がまとまってるアルバムみたいなやつ渡されるじゃん、埼玉大学って。
あ、はいはいはい、
あれずっと隣にいるもんね、響とのりさん。
そうなんだよね。
今あのアルバム見たらめちゃめちゃエモいんだろうな。
あー確かに、もう誰か持ってる。
いや分からない、俺は持ってない。
誰が持ってるか分かんないな。
うん、もう11年前とかですよ。そうですね。
あ、そっか、入学はもうそんな前か。
うん、
いやあのこの
懐かしいな。
この話したのもねあれなんですよ、そのツイッター見てるとね、僕はあの埼玉大学の情報を発信するアカウントみたいなやつもフォローしてるんですけど、
はい、
なんか春から埼玉大学みたいなやつの、
うんうんうん、
ハッシュタグがついたやつをリツイートしてるんですよね、
う
ん、
ああよく
見る。
なるほどね。そう、
はい、
なるほどね。僕らの時こういう動きなかったじゃないですか、やっぱり、
うんうんうん、
当時はだって ミクシー全盛期じゃなかった。
そう
そうだったね。
うん、
コミュニティはあったかもしれないけど、
うん、ミクシーのこと言うか迷った。
あ、ミクシーもやってたんですかね、やっぱり。
はいはいはい、は
い、いやでもなんか俺はなんかあんま本格的にはやってなくて、うん、でもなんかやってる人たちはなんかミクシーでなんか事前につながっててみたいな、
うんうんうんう
ん、あなんかあの埼玉大学2010年度入学みたいななんかグループができててさ。
あ、そうだったんだ、
うん、みたいな感じだった気がする、
うん、
ちょっと覚えてないけど。
あったと思う、うん、あと前の
ちなみに、うん、
あのうん、アイコンがヨーダだった気がする。そのせいでずっとねお前の背後にヨーダの影がちらつくんだよね。
賢者じゃん、
賢者。
え、めっちゃいいなそれ。え、あのすげえ一気に記憶蘇ってきたな。
マジか。さっきまで分かんねえ言ってたの
に。うん、ミクシーの名前も俺三浦 D 公平にしてて、なんか D ってなんか真ん中に入れてた。
そこは覚えてねえな。
うん、覚えてるわ。まああのミクシー通じて仲良くなった友達とかもいたんですけどね。
ああそうなんですね。
あの、まあ、全然ラジオで言っても分かんないんですけど、石岩和也くんっていうねあの友達は。あの僕あのダンサーネーム公平ジャパンじゃないですか、
はいはい、
あのなぜか石岩和也くんってそのラップが好きな経済学部のねなんのりさんの友達の彼、はいはい、あの本物の公平ジャパンと間違って絡んできてですね。あの公平ジャパンってあのラッパーで有名な人がいるんですよ。なんか俺そんな有名じゃないと思ってんだけど、
はいはい、
うん、なんかそういうラッパーのあのライムスターっていうねラップグループのマミー D っていう人の弟らしいんですけど、
うんうん、
まあ、その人なんですかみたいな絡みを謎にされてですね
そんな出会いがあった
の、うん、そうそうそうそうそう。だから実は彼とだけは会う前から知り合いだったんですよ
それ面白いわ、
うん、なんかどんなゴリゴリのヒップホッパー現れるのかなと思ったらめっちゃ見た目の普通の人だったね、
うん、すっごい細い
すっごい細い、うん、すっごい細い。なんかニューエラとか結構スカスカだもんね
確かに、うん、本当になんか棒人間で表現できそうな体してる
そうそうそうそう、う
ん、そうなんだ。
まあそういうこともあったんですよ。まあでもなんか春フェス、これがなんかその多分埼玉大学入る人最初に参加するイベントで結構でかいイベントですよね。
うん
うん、
あのでっかい一番でかいあの教室になんか各学部ごとに集まってなんかこういろいろ催しあったりとかさ、
うん
うん、あるじゃないですか。
ありますね。
ありました。
そこでなんかサークル紹介で初めてアフタビ見るみたいなね、ダンス、ストリートダンスを見るみたいな。あそこ重要だったよね結構ね、
うん、重要
で、うん、であの初めてできた友達、その春フェスでできたって話したじゃないですか。
はいはい。
あの僕あの美術学科出身なんですよ、
うん、はい、
あの教育学部の、
うんうん、
で美術系って結構その、まあ、芸術系ってこともあって結構なんか変わってる人が多くて、
うんうんうん、
で僕でも高校までは普通科だったんで、まあ、絵描くの好きだったんですけど普通科だったんであんまりなんかちょっとそのなんかイカれちゃってる人はあんまり周りにいなかったんですよ
イカれちゃってる前提じゃん、うん、美術が
まあでもなんか一番入ってこうびっくりしたのその春フェス、この あの一番でかいさあの301あるじゃん、300人ぐらい入る、
あ,
あ, のあの教室にこうねあの座ってまして、あの美術学科の人たちここですっていう指定された場所に座ってて、で隣に座った子がね、あの名前 K さんとさせてください、
はいはい、どうぞ。
この K さん、この K さんがね、あのすごいあの小柄な方で、大体140センチくらいか な, なんか結構小柄な子で、で見るからに陰キャなんだよね。
うん、まあまあまあ、
うん、でまあ陰キャ多いんですよ。やっぱあの不女子って言葉とかがねちょうど流行りだしたぐらいの時期だったんですけど、日々ねなんか、旦那が誰誰みたいな話で盛り上がってるような 学科だったんですよ。旦那って何って話なんですけど、うんうん、あの大好きなアニメに出てくる男の子の推しキャラのことを旦那って呼ぶらしいんですけど、あの、まあ、それ一旦置いといて、まあ、そういう学科だったんですね。であの僕の右に座った K さんがですね、あのちゃんとねあの重要なガイダンスみたいなことをこうやってる時間でもずっとスケッチブックを手に抱えて絵描いてるんです、ずっと。
へー、好きなんですね。
うん、でもなんか話聞いた方がいいと思ったんで僕は、
うん、
あの今重要なこと言ってるけど大丈夫って声かけたんですよ。
はい、
それがもう未だに覚えてて、
はい、
そしたらその時に言われたのが、
うん、
私絵描いてないとおかしくなっちゃうのって言われて
天才だな。
あのそう、あの落ち着かないんだって、
はいはいはい、
絵描いてないと。だからそのあのじっとしてられないみたいな感じでもうずっと絵描いちゃうんだって。
へえ。
それはさ、だから どっちなの、うん、あのガチでそういう人なの、それともあの天才と思われようとしてる人なの。
ね、ガチでそういう人。
ガチでそういう人なんだ。
うんうん、そうだからもう俺は理解できなかったからさ、その、うん、あの19歳の俺はね、
うんうんうん、
何言ってんのこの子って思っちゃって、
うんうんうん、
怖くなっちゃったんだよねその時。
怖くなっちゃいますね。
怖くない？1日目で怖くなっちゃ
った。
そうそうそうそうそう。で結論、そのさっきごめん、あのスプフェスで友達できたの、友達できたんですけど、その子は友達ではないです。
いや知ってたよ、はい、そうだろうなと思ってたけど、
はい、
誰も
ない。まあでもさ、あのそういう一個一個のさ、入学したばっかの時のイベントで隣に座る人って結構重要だってするじゃん。
いや大事、うん、もうそのまま僕行きましたね4年間。
あ、マジか。
はい、うん、コミュニティは、
いややっぱ出会いって大事だな。
大事。
さっき出てきた石岩和也も入学式たまたま隣だっただけだからね。
あ、そう、うん、それで最終的にずっとね今もつながってるっていうね。
そうそうそうそう。
いやそんなもんですよね。
じゃあそのそこを 大切だというので祈っといてください、うん、新入生の人は。
はい、
はい、じゃあちょっと今週の筋肉ニュースに参ります。
はい、
今週の筋肉ニュースなんですけど、本当かっていうのをちょっと持ってきました。
本当かよ。
はい、筋トレ後の筋肉痛を解消する適切な対処法っていうので、海外の記事の和訳記事があったんでそれを持ってきましたと。で、内容は まあ、慣れない筋肉トレーニングをする筋トレをすると翌日めちゃくちゃ筋肉痛になるじゃないですか。
はいはい、
なります、
はい、で翌日なるやつとか、まあ、24時間経った後に発生する筋肉痛って自発性筋肉痛って言われるんですけど、
うん、
それって同じ部位2回目以降筋肉痛なんかそんなになんなくなってきたなっていう経験ありません？
めちゃめちゃあります。
うんうんうん、
それってなんかリピーティッドボートエフェクトっていう、現象らしくて、うん、メカニズムは解明されてないんですけど、筋肉って筋肉痛になった後にその同じ場所が筋肉痛にならないように修正するというか、そういう作用が動くんですって。
うん
うんうんうん、
でもその効いてないわけじゃないんですって。その何でしょう、トレーニングが薄れてるから、トレーニング効果が薄れてるから筋肉痛が来ないっていうのではなくて、単純に痛みを抑える作用が今働いてるというような、何でしょう、見解というか、そういう研究見解になってるみたいで、
うん、
で何がいるかっていうと、じゃあ筋肉痛の時何したらいいかっていうと、筋トレをしてくださいと。同じ部分の同じ筋トレをすると2回目の筋肉痛になって、
うん、
だんだん痛みが収まってきますと。
重ねろってこと？
重ねてくださいと。
いや
ー、で本当って思うじゃないですか。
うん、
でそれはあの海外の記事の和訳だったんで、他のなんか記事あるかなと思って調べてみたら、うん、早稲田大学の修士の論文が出てきたんですけど、うん、
はいはい、
2017年ぐらいでしたね、2017か16の。それも同じような研究してて、
うん、
自発性筋肉痛の人を2人並べて、ずっと筋トレさせた人と、適度に休んでもう一回やらせた人、
うん、
っていうのを比較して、4週間後どっちが筋肉痛が出やすいかみたいな研究をした時に、やっぱ続けて筋トレした人の方が痛みが出ないんですって、
う
ん、
へー
でなおかつ効果も別にそんなに劣ってるようには見えない、まあただ違う人だから分かんないけどねみたいな、
うん、
結論になってたんですよね。
なるほど。
だからその元々あった通説として、筋トレして筋肉痛の時は動くなっていうような通説があったんですけど、どうやら、うん、重ねろっていう、筋トレ重ねろっていう、新説が出てきたっていうのがニュース。
なるほど、
重ねなきゃいけないのか。
そう、なるほどね。
これからの時代は重ねろです。
ああ、
本当なんか筋トレってこうやった後のなんか満足感みたいなのはすごい好きだけどさ、
うん、
あんま家でやる気にならないんだよな、やっぱり。
ならんですね、
うん、追い込めない。
まあそのためのパーソナルトレーナーなんでしょうね。
10回ぐらい腹筋して終わっちゃう。
少ねえ。それは少ないな。
一人でやると結構追い込めないよね。
追い込めない。
あ、そうなんですね、うん、あんま変わんないですよね、そのみんなでやるときも自分でやるときも。
それ結構変態だと思うよ。
変態なんだな、うん、多分変態だと思う僕。
変態だよね、カイチって、
うん、
なんでだよ、それちょっと話が変わってくるだろ、
うん、いつもなんか社会の窓を開けてるけど、あれってそういうことな
の？どういうことなん、
ね、うん、開けてるよね、社会の窓ね。
それ、
うん、
それあれですよ、その社会の窓開けてるやつは全員マッチョっていう説になりますよ、それ、
うん、
いいんですか？
うん、いいよいいよ、うん、
いいの？いいの？
うん、そこまでカイチがいい、それにそういうことにしたいって言うんだったら全然それでいいよ。
いやおかしいな。
逆にいいよカイチは、それで。
うん、
なんで？
そこが気になるよね。うん、
どういうことですか？
聞いてる人に主語大きい人だなって思われちゃうよ。
うん、
主語やばい、どういうことかわからない。
嘘でしょ。
どういうことかわからない。
あの批判するときとかにさ、
はい、
なんかまあ分かりやすい例だと、これだから女性はみたいな。
ああ、そういうことですね、そういうことですね、ステレオタイプ当てはめがちな人間だと。
そうそうそう、うん、性別っていうか、まあ、個人の問題なのにそれを性別に当てはめちゃうみたいな。
うわ、それ嫌だな。でもまあしょうがないな。
差別主義者ってことでしょ、だから要は、
うん、どんどん変わってくな。
まあ一旦差別主義者の話は置いといてですね、
はい、
はい、かいちくんみたいなその差別主義者の話は置いといて、ちょっと今日は僕のコーナーの時間をいただいてますので、ちょっといいですか？
はい、お願いします。
はい、こちらのコーナーですね、コウヘイジャパンのうんちく伝説コーナーでございます。
出た、
はい、
謎の命名。
まあ言うてもね、第2回目なんだけどね、3回目か。
3回目ですね。
3回目ですね。
うん、
はい、1回消えてます
からね。前回満点だった気がするんで。
あ、前回満点、うん、ありがとうございます。そうでした。
うん、
じゃあ今回も満点目指して頑張ります。
うん、
今回なんですけども、あ、このコーナーなんですけど、僕都市伝説とか陰謀論が好きで、それをですね、皆さんにちょっとチップスをティップスをですね、
ティップス
ちょっとティップスをちらつかせていくようなそういうコーナーになってます、はいはい、で今回前回はですねフリーメイソンのロッジっていう、まあ、秘密基地ですねについて説明をさせてもらったんですけども、
うん、
今回は、ハープ研究施設というね、はい、研究施設の紹介をさせてもらえればと思ってます。
ハープ、
はい、ハープ、スペルは HAARP ですね。こちら
楽器しか知らんす、
はい、はい、みんな楽器しか思い浮かばないと思うんですけども、ハープって聞いてね、うん、これ実はもう陰謀論の世界ではですね非常に有名な、兵器となっております。はい、
兵器研究所
なんだけども、なんで兵器と呼ばれてるかっていうと、これ自然災害を起こしてしまうことができると言われてる兵器になっていて、うん、で地震兵器とかっていうふうにも言われてたりするんですよね。で、これはアメリカ軍主導の電波、科学の、研究施設になっていて、場所としてはアメリカのアラスカ州にあってですね、設立1993年、で職員が220人います。でこれがですねアメリカ軍主導なんですね。で、これ噂ですよ、これも陰謀論なんですけど、東日本大震災を起こしたっていう風にする陰謀論もあるぐらい、地震兵器という風にしてですね一気に有名になったものになっております。で、そもそもハープって何の略だかっていうことなんですけども、ハイフリークエンシーアクティブオーロラルリサーチプログラムの略で、まあ、日本語にすると高周波活性オーロラ調査プログラム、これの頭文字を取ったものがハープとなっていると。
まあ、なんとなく実在しそうですね。
そうで、アメリカ軍と、これ、ね、実在をしてます。
そうですよね。
だ何をやってるのかとか機能とかは、陰謀論がめちゃめちゃあるって感じになっていて、まあアメリカ軍とアメリカの主要大学が共同で行っている研究のことでございます。で1993年に施設の建設が開始されて2005年に完成をしていて、アラスカ州のガコナってところに設置されてるんですけども、アンテナ群ですね、大量のこうアンテナを張り巡らせるようなビジュアルになってるんですけども、そこから電波を発生させて上空の電離層を調査するってことが主な目的とされてますと。でアメリカ軍が関与しているんですね、この、研究自体に。でそこから軍が関与しているってところから陰謀論の世界では、気象兵器だとか地震兵器だっていう風に見なされて有名になっていると、
うんうんうん、
で2010年のハイチ地震とかもそうですし、2011年の東日本大震災もハープの仕業と主張するものも、これかなりの数います、実は、
うんうん、
ネットで調べると簡単に出てくるぐらいのレベルでいると。で、有名な人もそれのせいだっていう風に発言も結構していて、例えば元ミネソタ州知事のジェシー・ベンチュラっていう人が、東日本大震災はハープによって引き起こされたっていう風に発言もしてるんですよ、
うん、引き起こされたって言ってんですね。
そう、引き起こされたっていう風にその州知事が言ってるっていうところから、一時期俺もこれのせいだって信じてた時期もある
なるほど、
そう、あ、そうなんだみたいな、うん、で陰謀論者って結構思い込むと全部そっちの方向に、考えていっちゃうんだけども、俺も実際これ調べてた時になるほどなるほど、で結構ね旅してた時にこういうの調べちゃってたから、海外に行って普通にさ、その辺のコンビニとか駅とかにの本屋コーナーあるじゃん、
うん、
ああいうところにハープの本とかも特殊で置かれてたからね。普通にみんなの目の届くところに置いてあって、日本だと全然見かけたことないんだけど、海外だと全然置かれてて、だから結構知ってる人多いと思う、海外でもね。で、こうした陰謀論にね対してですね、科学者たちはですね、巨大地震を起こすには大きな発電所で1年間発電したほどの莫大なエネルギー量が必要であって、それを一度に遠方に飛ばして地震を起こすなんて不可能だっていうふうに反論してると。まあ、だけど閲覧可能な公式文書には、ハープはオーロラの電気力学的回路に影響を及ぼせると書かれていて、オーロラの中に流れている発電所100個分の電気の流れを誘導することができるんだって。 でそれを誘導して低周波の電波を発生させることができる可能性を、もう示唆するような文書が、まあ、公式に書かれていると。で、その低周波の電波は海底とか地下へ影響を及ぼせるらしくて、それがそのまま地震兵器につながるかは別としては、別としても開発進めてるというか疑われてもこう、そういう兵器を作ってるというふうに疑われても仕方のない研究内容になってるらしいですと。でまあ、いずれにせよハープの研究が軍事利用を意識してるのは、まあ、軍が主導ってところからも明らかで、さっきの公式文書には、まあ、通信システム遠隔操作システムへの干渉や、人工衛星の活動、それから寿命への影響、赤外線操作衛星の視界の遮断とかが、ハープで可能っていうのはもう公開してるのね、普通にハープが、
うんうんうん、
遠隔でいろいろできちゃうよっていうのはもうできるっていうのに自分たちも言ってると、
うん、
っていうのがまあハープの詳細になってますと。で、これどんぐらいやばいことを起こせるかっていう具体例もまああってですね、一瞬で一国の軍事経済活動を無力化するパワーを持ってるっていうのがこのハープのやばいところで、ロシアもこれにね注目していてですね、軍事専門雑誌、専門誌の記事によるとですね、ハープは、プラズマの塊を打ち出すことができるんだって。で、イギリスくらいの、国土の広さであればそこにプラズマを打ち込むことでそのエリアにある全ての電子機器を破壊できるらしいんだよね。でそうすると戦車とか戦闘機とかミサイルはもちろん機能しないし、ネットもテレビも通じなくなって車も列車も全部止まってしまうと。で一瞬で一つの国を軍事的にも経済的にも無力化できてしまうパワーを持ってるっていうのがこのハープの、機能としてあります。
ほう、
うんうん、っていう施設がアメリカにありますよっていう、そんなご紹介でした。以上です。
ハープの紹介でしたね。
なるほどね、
はい、
ちなみにこれなんか地震をその人為的に起こしたよっていうのはどっから来てるんですか？
そのハープっていうものだったりとかそうなんだけど、あとさっ、うん、別にもいろいろやばいって言われてるその兵器として使うとやばいよねって言われている、ものって他にもあるのね。例えば、うん、エシュロンっていうものがあるんだけど、はい、エシュロンは何かっていうと盗聴するためのツールなんだけど、うん、これ1分間で300万件ぐらいの、盗聴が可能になってるのね。でそれは、もうあることはもう間違いないってことも分かってて、これ軍事利用されてるっていう説が濃厚なんだよね。でこれなんで濃厚なのかってことと、なんでこれが実際に使われてるってことが分かっちゃったかっていうと、スノーデンっていたじゃん、覚えてる？
出た、
そうエドワード・スノーデン、こいつは元 CIA の人間なんだけども、こいつが 今も多分亡命してるじゃん、ロシアかなんかに、確か香港だかどっか、
知りません、あんまり詳しいところは知りません。
スノーデンが、暴露したんだよね、これエシュロンっていうものを使ってその盗聴しているってことはもうバラしてしまってるんです、スノーデンが。でそれで一気になんかその信憑性が増したんだけど、なんかそれ使ったらやばいよねみたいな施設とか研究内容っていうのがちらほらあるんですよ。でなんかでかいものが起きた時に、みんななんか原因を探るわけですよね。東日本大震災みたいなでかいなんか、事件が起きた時にもこれは誰かが引き起こしたんじゃないかって誰もがこう考えるわけじゃないですか、
うん、
ってなった時にハープにたどり着いちゃうみたいな、みんなね。
うーん、
俺もなんか最初からハープ知らなくて自分で調べてたんですよ、ネットとかで、
うん、
そしたらたどり着いた、自分で一人で調べてた。っていうね、陰謀論界だと割と有名な軍事兵器でございます。
なんかその怪しまれているってことは、なんか地震が起きた後とかに、うん、その国と国との間でアメリカが有利になるようななんかがあったってこと？
その東日本大震災の時に関しては、アメリカにとって有利なのかどうかちょっと覚えてないんだけど、株価はだいぶ動いてんだよね、直前で。
へえ、
ちょっと具体的に覚えてないんだけど、
うん、
あれは超動いてたよ、非常食系の会社とか株とか。
そうなの？
うん、なんかね、調べたら出てくるけど、その前後でめちゃめちゃ株価動いてる、実際に。
へえ、
とかもう一応エビデンスとしては
頻発してましたよね、あの時。
そうね、確か、まあ、なんか一応そういう、なんだろう、 エビデンスとなりうるようなものも、なんか 9.11 の時もいろいろあったの知ってる、なんかそういうの。そう 9.11 がその、もう陰謀論界ではもうなんか自作自演って有名なんだけどさ、その前後で例えばそのあの貿易センタービルの中にあの重要な人物が誰もいないとかね、誰もいなくて株価が超動いていて、で爆発の仕方もあの解体工事のやり方と同じようなやり方で被害が最小限に抑えられてるとかね、なんかいろんな、なんかエビデンスがあったりするんだけど、株価もめちゃくちゃ動いてるのあの時っていうのもあったりとかで、 3.11 も同じようにその株価での、見るあのエビデンスみたいなのも確かあったよ。まあ、ということから、まあ、なんか人為的にやったんじゃないかっていう説が出てきちゃったりするよね。
まあ、なんか民主党政権もあれで倒されたみたいなものありますからね。
あの時ね、そうだった、民主党だったっけ。
そうそうす、
あ、
確かに、
うん、あれは運悪いんだろうなと思ってましたけど。
まあ、あれほどやばい事件今のところ日本で起きてないもんな。まあ、だからこそ陰謀論もたくさん起きちゃうんだと思うけど。
いや、この前あの福島50ってやつテレビでやって見たけど、テレビじゃないか、アマゾンで見たけどね、
うん、
緊張感すごいね。
何が、
何ですかそれは。
いや、なんかあの、え、福島50自体は知ってる？
知らない。
No。
あ、マジで。なんかその地震があった時の、 あの福島の原発の人たちのなんか、ドキュメンタリーってわけじゃないけど、もうノンフィクションみたいなやつだけど、もうめちゃめちゃ爆発とか起きたじゃんあの時、
うんうんうん、
で何が起こってるか分かんない中、はい、その中行って調査しなきゃいけない、バルブ開けなきゃいけないみたいな、
うん、うわやばいわ、
核燃料冷やすために、
うんうん、
っていうのになんか向き合うためにこう、まあ、その原発で働いてる人たちがなんか格闘してるシーンなんですけどね。
うわ、
うんうんうん、
いや本当に、でもあの時こういう風になんかもう命を懸けた戦いをしてた人がいたんだなっていうのがなんかすごい考えさせられる映画でしたね、あれは。
だってさ、うん、除染のさあの、うん、アルバイトがさあの時さ超高かったの知ってる？
高かったっすね。
いや、あんま具体的には知らないな。
だって除染作業でなんか日給何十万みたいな、
うん、
みたいな、なんか高額なお金が稼げるっつって全国から人が集められたんだけど、うん、なんか人死んだんじゃないか説とか、
うん、
あったりするからね。でしかもなんかあの時にその儲かるからっていう国からお金が出るから、何人うち人あつなんか人人件費一人につきいくらみたいなのが国から出されて、でそれを人材派遣会社がまとめてんだよね当時。でその下請けの下請けのみたいな感じでどんどんお金が流れてって、実際に現場に行く人には全然お金が落ちてないみたいな状況になっちゃったりとか、あの当時ねしてたりとかして問題になってたらしいよ。
人材派遣会社めちゃめちゃ儲けたらしいですね。
めちゃめちゃ儲けたって聞いた、
うん、
えぐいよな。
えぐいね。
まあ都市伝説が尽きないですよこの 3.1
そうですね、うん、確かに何かがもう、だって風が吹けば都市伝説が起きるぐらいのね。
いや、そうそうそうそう、まあ本当のことは分かんないですけどね。
うん、まあそうですね、
まあ、そういう兵器がありますよというご紹介でした。
恐ろしい。ありがとうございます。
どうですか、のりさん、評価していただいてですか。
今日かいちくん点数つけたらどうですか。
僕ですか。僕はじゃあいきますよ。
はい、
はい、
お願いします。
5点中3点です。
あ、低い。
僕は5点中3点
真ん中ぐらいでしたね。
真ん中ぐらいですね、はい、そのうさんくささも満点ですね。うさんくささ満点。そしてなんか話のなんか都市伝説っぽさ、キャッチーさ、
うん、
それも完璧でしたね、
うん、
で、
うん、
マイナス2点のポイントは、
はい、
そのリアルとの、紐づきというか、
うん、
なんかその辺がちょい弱というか、なんでしょう、
なるほど、
実は入れるんですとか、なんかそういうのがあったらちょっと満点でしたね。
なるほどですね。
うん、
わかりました。
うん、僕もだいたいそんぐらいの感じでしたね。
わかりました。
なんか実際何やってるんですかね。うん、あ、はい、どうぞ。
なんか地震が起こしたそのなんか裏付けみたいなところがやっぱ、うん、欲しかったですね。
なるほど。
うん、
そこまではね用意してなかったですね。
いやいや大丈夫ですよ。
じゃあ、
これ
用意するやつなんですかこれ。
確かに。
というところでですね、今、うん、あのお客さんが到着しましたので、
あ了解です。
ちょっとここいら
で、はい、
はい、
はい、
今日は閉店とさせていただきます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ご来店いただき
ごちそうさまでした。
はい、
ごちそうさまでした。
それでは、皆さんまた来週。
バイバイ
バイバイ
バイバイ。
筋肉定食のタラチネラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メールもしくは公式ツイッターよりご応募ください。
メールアドレスは kintei.tarachine@gmail.com kintei.tarachine@gmail.com。 ラジオネームをお忘れなく。
ツイッターでは質問箱、DM、ハッシュタグタラチネラジオをつけてつぶやいてください。それでは皆さん、またのご来店をお待ちしております。